ストハッピー NPO。
これからの30分間、京都で活躍する NPO や市民グループからゲストをお招きし、具体的な活動や思いを紹介していきます。この番組では活動の情報を皆様にたっぷりお届けしていきますので、どうぞお期待ください。リスナーの皆さん、こんにちは。本日のナビゲーターは私、京都 NPO センターの近藤忠宏が務めます。どうぞよろしくお願いします。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしています。はい、皆さんこんにちは。京都 NPO センターの近藤です。今日お迎えしておりますゲストは、上鳥羽北部生き生き市民活動センターセンター長の上田恵美子さんと、副センター長の岩本美穂さんです。これまで、京都にはですね、市民活動センター13カ所あります。いくつかご紹介してまいりましたが、今日はですね、その中から上鳥羽北部生き生き市民活動センター、テーマはですね、地域の人のつながりを大切に、上鳥羽の人、心、思いをつなぐというコンセプトで活動されているということです。上田センター長、岩本副センター長、こんにちは。
こんにちは。
どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、皆様にはですね、今上鳥羽北部ということで、ご紹介させていただいたんですけども、ちょっとなかなかあの頭に地図が浮かんでこない、方もですねいらっしゃるかと思いますので、皆さんのセンターのどういうところにあるのかというところをですね、少しご紹介いただけますでしょうか。
はい、わかりました。上鳥羽はですね、京都市の南区にあります。当センターは五重の塔で有名な東寺さんから南へ徒歩10分から15分ぐらいのところに位置してます。ほうほうほう。そして上鳥羽は南北に長い地形をしてるんです。
そうですよね。はい、はい、
でその中に幹線道路の国道1号線が走ってまして、そのためか会社や工場が多い地域ではあると思うんですけれども、新しいマンションとか戸建ても増えまして、世帯数も多い地域だと思います。はい、それとね、また学区の小学校は上鳥羽小学校っていうんですけれども、その小学校は来年の令和4年に創立150周年を迎える歴史のある町です。
もう地域としてもすごく歴史のあれですね、古い町なんですね。ちょうどあれですね、地図を私拝見したんですけれども、桂川と鴨川に挟まれた地域がこの上鳥羽地区っていう風になるんですかね。
そうです ね、
それのその南北に長い北の方ということですね。
はい、あ、そういうことになります。
はい、わかりました。まあ工場なんかも多いというふうなお話でしたですけれども、地域のそういう特徴っていうのはどういったあれですかね。まあ結構農作地なんかもたくさんあるんじゃないかなというふうに思ったんですけど。
そうですね、南の方、上鳥羽の南の方は畑ですとか
山とか
まだまだ残ってます。はいはい、でやっぱ北の方は会社とか事業とかが多いですね。でももう住宅地は全体的にあります。うん、はい、子どもたちもたくさんあります。公園もたくさんあって、子どもたちの賑やかな声がいつも聞こえてくるような地域です。
あ、そうですか。はい、わ、はい、かりました。ありがとうございます。はい、リスナーの方もどんなところかなんとなくイメージがつくでしょうか。はい、じゃあですね、続いてはですね、今度は副センター長山本さんにお伺いしたいんですけども、私先ほどですね、はい、こういうコンセプトで活動されておられますというふうにご紹介しましたですけど、少しその辺のところについて、山本さんの方からご紹介願いますか。
はい、私の方からは、生き生き上鳥羽プロジェクトの活動紹介をさせていただきます。生き生き上鳥羽プロジェクトは2017年11月に、地域の皆さんの声、上鳥羽をもっと楽しく元気な街にするためにやってみたいな、こんなことをコンセプトに立ち上がりました。メンバーは主に地元小学校 PTA 役員などされていた親父の会の方や、地域のサポーターさんです。毎月定例会を行い、企画などを話し合っています。 年3回ですね、発行してます情報誌上鳥羽北部壱岐線ニュースレターつなぐでは、さまざまなイベントの案内、地域のお知らせ、お店紹介などを発信しています。中でもですね、力を入れて取り組んでいるテーマは上鳥羽の農業を考えるです。地元農業の歴史、文化、伝統などを次世代につなぐ役割ができたらなと、昔ながらの伝統を継承されている農家さん、新しい野菜にチャレンジされている農家さんなどを取材して連載で発信しています。
はい、ありがとうございます。なんか随分ちゃんと調べてきてくださったみたいな よどみなくご紹介をいただきました、はい、ありがとうございました。
紹介させていただきました。
そうですか、もう4年間活動なさってるんですね、はい、プロジェクトですね、はい、いきいき上鳥羽プロジェクト、はい、PTA の親父の会の皆さんが中心ということですけれども、はい、もちろん女性の方もたくさん活動はなさってるんですよね、
はい、
親父
の中にも、はい、女性の方も親父の会です。
ああ、女性の親父もいらっしゃるわけですね。
はい、なるほど、あります。はい、
ああそうですか。先ほどのご紹介では会社とか住宅とかが多いということでしたけど、やっぱこう農業のことについても活動の中で触れてらっしゃるわけですね。
はい、
はい、わかりました、ありがとうございます。ではですね、引き続いてもう少し、私の方からもお伺いしていきたいんですけれども、まあ、特にね、今その親父の会で、まあ、4年間活動を進めてこられたということですけど、まあ、主に活動っていうのはやはり外でなさるんですか？
そうですね、一つはですね、うん、健康づくりとして、はい、3カ所の公園でラジオ体操を行っています。これはね、夕方の、4時とか4時半、そういった時間で子どもの見守りも含めて健康づくりをしようということで行っています。
これもプロジェクトの一環なんですね。
はい、
はい、そうするとあれですか、壱岐市民活動センター、センターから外へ出てそういう活動を皆さんも出かけていかれるわけですか？
はい、そうですね。
あ、なるほど、センターの中だけじゃなくて外にも活動の場を広げていろいろやってらっしゃるんですね。
はい、
あとそうやって外へ出かけてというのもありますが、まあ、しかしながら今少し外へ出かけてとかいうのが難しい時期が一時ありましたですけども、ちょっとそのコロナでですね、活動が少し制約されたりする部分もあったのかもしれないと思うんですが、何かそこでですね、皆さん工夫なさってるらっしゃることとか、そういったことあれば少しご紹介してもらえますか？
はい、まあ、実際に会わなくてもつながっていけるようにということで、昨年から Zoom の配信を使って配信型の授業、お日様カフェというのを行っています。毎月第2日曜日に、はい、日を決めておりまして、そこで発信をしてます。はい、
Zoom でカフェ、カフェっていうと何かね、よくありますよね、カフェやってそこへ皆さん集まってなんかいろいろ活動するっていうか楽しいお話するとか聞きますけど、はい、Zoom でカフェっていうのは、はい、具体的にはどういうことをやるんですか？
毎月テーマを変えてるんですけれども、例えば防災についてお話しする時があったりですとか、センターの利用者さん の団体の活動をお話ししてもらうというか、皆さんでこう聞いてもらったりとかすることでありますとか、いろいろとテーマを変えてやってます。
はい、あ、そうですか。まあ、そういうテーマとかは皆さん、はい、センターの方がスタッフの方が考えて、で皆さんに発信してやってらっしゃるということですか？
スタッフが考えることもありますし、参加者の方の次こんなことやってみたいということも声もちょっと拾ったりとかしながらやってます。
は
い、
あ、そうですか。これは、はい、そのやはりコロナで集まるのが難しくなったから始めた、まあ、ここ今年とか去年とか それぐらいの活動なんですか？
コロナの以前は、皆さんにセンターに集まってもらって同じようにお日様カフェというのをやってたんですけれども、それができなくなってしまったので配信型ということに切り替えました。あ、
なるほどなるほど、はい、そうですか。もともとカフェはやってらっしゃったということですね。
はい、
うん、どれぐらいの人数の方がご参加されてるんでしょう？
そうですね、だいたい 7、 7、8人、7人から8人の方が来ていただきます、
毎回するぐらいご参加されるんですね、Zoom でということですね。
Zoom です。
なるほど。これはじゃあ、あのやはりこの環境が許せばまた皆さん集まってですけど、しばらくの間はこのリモートでっていうんですか、あのリモートカフェをやっていこうということですか。
そうなんです。まあ、時にはあの、ヨガをやった月がありまして、
Zoom、はい、でヨガ。
ヨガをやったんですカフェの中でね。その時は、あの、Zoom でつながって画面を見ながらやってくださる方と、あの、まあ、少人数人数に関してはあったんですけど、実際に会場に来てもらってやっていただく方とという、ちょっとこうあの変化をつけながらというか、そのそばで対応しながらやっております。
あ、そうですか。まあ、毎回同じですとね、皆さん、やっぱり、秋も来るからいろんな変化をつけてですね。実はですね、皆さんの活動の中で私あの少しチラシ拝見したんですけども、オンラインライブっていうのもやってらっしゃる。違いましたですか？
それがね、あのカフェのことで、
あ
の、
そうなんだ。
12月の19日ですね。
はい。今日じゃないですか。今日あるんですか？
今日の、午後からあります。
あ、そうですか。私の持ってるチラシはじゃあ少し古いやつかな、12月の12日って書いてあるけれども、あ、ひょっとしたらもう、
はい、そうですね。
あ、そうですか、なるほど、なるほど。これはじゃあ終わった次の分はまだなんですね。一旦12日の日に実施されているということで、これはじゃあ、あのお日様カフェでいろんなメニューがある中の一つということで、ずっとこ の、 あのオンラインライブをずっとやってるというわけじゃないんですね。
そうです、
あ、そうですか。でもこの、タイトルが M カフェと書いてますが、これはこの活動は普段からずっとやってらっしゃる活動なんですか？
M カフェというのがその12月のテーマになってます、
あ、なるほど。あ
のミュージックカフェの略で M カフェ、
あ、オフィサマーカフェの中の一つのメニューとして12月はこの M カフェというのがあるということで、なるほど、一つのメニューということですね。
はい、
わかりました。それ以外にいかがでしょう、何かこういう、カフェの中で取り組んでおられるような催し他にもあれば少しご紹介いただきたいと思うんですけど。
そうですね、あの年が変わりましたら、あの利用団体のサークルさんとの交流会、あの団体さん同士のサークルさん同士の交流会というのも、あのズーム上でやってみたいなと思ってるんですけど。
あ、そうですか。まあ、そうですね、あの少し状況が許してくればそういう交流会とか、これもあの Zoom でオンラインでやるということですか。
はい、そうです、
なるほど、わかりました。ですね、またいろいろと活動をお伺いしていきたいんですけれども、あっという間に時間の方がですね、過ぎてきましたので、この辺でですね少し音楽を挟んで、それからまた後半に入らせていただきたいと思います。
はい、お願いします。
今日お届けする音楽はですね、平原彩香さんが歌います、モルダウ作曲の我が祖国からモルダウです。本日のゲストは上鳥羽北部生き生き市民活動センターセンター長の上田恵美子さん、副センター長の岩本美穂さんです。引き続き、ご紹介をいただきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はですね、前半のところで、いろんな活動ですね、上鳥羽プロジェクトの活動メニューをですねご紹介くださったんですけども、これ単発のもの以外にですねシリーズでもう何回かやってらっしゃる活動があるというふうに伺いました。名前は鳥羽ベジマルシェ、鳥羽はもちろん上鳥羽の鳥羽、ベジはベジタブルでのマルシェ市場ということですね。これなんか面白そうですけども、もう少し、ここについてですね、ご紹介していただきたいと思います。これはどなたからご紹介いただけるんでしょう。
はい、じゃあ岩本から、
お願いします。
よろしくお願いします。先日ですね、農家とつながりの事業といたしまして、第3回の鳥羽ベジマルシェを、地元の農家さん JA 上鳥羽支店の方、安心安全上鳥羽推進委員会、お花会の皆さんの協力のもと開催いたしました。内容は採れたての新鮮野菜の軽トラ市ですね。これはかなり行列ができるぐらい大盛況でした。
ああそうですか。これはあるですか、はい、その今共催とおっしゃいましたですけども、上鳥羽北部の生き生さん、生き生き市民活動センターさんだけじゃなくって他の団体も一緒に合同で開催をされてるんですか。
はい、
ああそうですか。へえ、もう一度どういった団体さんとご一緒されてるのか、はい、教えてください。
JA の方ですね、
はい、
こちらが軽トラ市、
はい、
あとですね、安心安全上鳥羽推進委員会、
はい、
こちらの団体の方と一緒に、プランターですね、見守りプランターっていうのを一緒に作りました。
何なんでしょう見守りプランターって。
こちらはですね、安心安全に暮らせる地域づくりプランターを配布して、お花のねお世話をしながら登下校時の子どもたちや遊んでる子どもたちの目を向けて声をかけて地域をみんなで見守ろうっていう活動なんです。はい、
町の中にプランターを設置してそれをお世話するときに、はい、要はそこをこう、はい、行き来する子どもたちにも目配りしようと、
はいはい、
そういうことですね。
そうなんです。
はい、いくつぐらい設置されたんですか。
今回はね、60個作りました。
はい、全部でいくつぐらい今設置されてるんですか。これは今回初めてなんですか。
60です。
あそうですか、はい、なるほど。これが安心安全上鳥羽推進委員会さんとの一緒にやってらっしゃる活動ですね。
はい、はい、あと一緒にねお花会っていうコミュニティガーデンお花っていうね、お庭がいきいきセンターの、はい、隣接して裏側にあるんですけども、はい、こちらのお花会のメンバーの方も一緒にこのプランター作りをお手伝いしていただきました。
あそうですか。このお花会っていうのも、はい、市民活動センターの活動として皆さんなんかやってらっしゃるわけなんですか。
はい、支援させていただいてます。
あそうですか、う
ん、はい、
はい、で軽トラ市って先ほど伺いました JA さんと一緒にやったっていう軽トラ市はどんなんでしょう。
そうですね、もう季節の採れたてのお野菜でした。
要はもう産直ですよね。
もちろん産
直、地元の農家さんが軽トラで野菜を運ん、はい、積んでくるわけですか。
はい、そうです。
これはどこで開催されたんですか。
それが JA 上鳥羽支店の駐車場をお借りしてさせていただきました。はい、
去年まではセンターの前で2回ね、はい、去年一昨年はやってたんですけども、はい、今回はちょっと広い場所で下の方で、開催しようということで、
はい、
JA さんのガレージをお借りして開催しました。
どれぐらいの方お集まりになられました。
もう100人は超えてますね。かなり、
ね、
かなりもう始まる前から行列ができてまして、
うん、
はい、ね、もうお目当ての野菜を求めて行列ができてましたね。
あそうですか。それはもう行列ができるっていうことはよほど前からそういう告知活動みたいなことはされてるんですか。
あそうですね、ニュースレター
今
もう一回
はい
出ましたし、うん、町内回覧のチラシも出させていただきましたし、Facebook とか、うん、Instagram とかの、SNS にも発信させていただきました。
なるほど、はい、ということはかなりやはり皆さんの活動っていうのはそのいわゆるその市民活動団体さんが利用されるセンターというだけではなくって皆さんが実際にこう企画されたような活動、まあ、特にその地元密着型で活動そういうのを主催されていてそこに地域住民の方たくさん一緒にこう参加されてるっていうそんなイメージなんですかね。
そうですね、
はい、
今回ね、うん、初の試みとして、ハンドメイドの作品を販売しようという手作り市みたいな感じでですね、
はい、
いろいろね、
はい、
布製品とか 何があったかな、多肉植物とかもちょっと珍しいものを販売したり、
ほうほう、
こちらもとても喜んでいただけました。
それは事前にそういうことをやるということで、そういうあの作品みたいなものをあれですか、やっぱり住民の方に募って持ち寄っていただいたわけですか。
はい、ちょっと声をかけさせていただいて、
ええ、
はい、
お
お、また、ね、来年度はもうちょっとね、うん、あのアップして、
はい、
アップして
ちょっとあの、
はい、
つながり力をアップして、
あ、なるほど、
やっていきたいと思います。
はい、いや、今そのつながり力っていうね、あの言葉が出ましたですけど、まあこのコンセプトにされている地域の人のつながりを大切にって、まさしくやっぱりそこのことをね、あのコンセプトにして今活動なさってるっていうのが、はい、本当よくわかりますね。
ありがとうございます。
まあ、これからですけれども、あの、まあ、今やってこられた、さらに今あの山本さんの方からも来年はっていうお話ありましたけども、
はい、
何か他に構想されているようなことありますか。
そうですね、来年はあの初めに言ってました上鳥羽小学校が創立150周年ということで、う
ん、はい、
こちらもあのプロジェクトメンバーが中心に学生の、ね、ボランティアの方とか地域の方々と一緒にまた上鳥羽の歴史を探って座談会とかをね、そういう場を持って意見交換して、
うん、
いろんな情報を収集して次のね、次世代につなげていく活動ができたらなと企画しております。
なるほど、そうですか、はい、そういうですね、まあ、学生さんから子どもさんまで巻き込んだ活動をして、なんか生き生き市民活動センターっていうとね、まあ、結構大人の人の活動が中心っていうふうに思いがちですけど、やっぱりそうじゃなくて、やっぱり地元密着というと、やはりそういう子どもたちとかもね、こうやっぱり次にそういう活動を担っていってくれる人たちですから、やっぱり一緒にこう巻き込んでね、やっていかれるとすごくいいですよね。
はい、
はい、ぜひまたこれからの活動を楽しみにしておりますので、また新しい情報ですね、教えていただければというふうに思います。年内はどうなんでしょう、はい、もう、あとね、あの10日ばかり残すばかりなんですけど、活動としてはもう大きな活動は今年中はありませんか。
そうですね、年内はそうですね、あの大きな事業としては、
うん、あ、そうですか。年を明けたところではまずどんな活動を企画されてるんでしょう。
年明けも引き続き毎月カフェ事業はやっていきますし、
はい、
そうですね、
その辺のプログラムは、ニュースレターをご覧になればいいんでしょう。ニュースレターがなかなかその手元に、ないという方はホームページかなんかご覧になればいいんですか。
そうですね、はい、ホームページを開いていただきますと、
はい、
Facebook にもとリンクしてたりとかもしますので、
はい、
そこを見ていただけたらなと思います。
は
い、
あ、そうです。
バックナンバーも揃っております。
あ、そうですか、なるほど、はい、まあ、そうですね、地元の方でなかなかそういった活動を今まで知らなかったという方も番組にね、聞いておられる中でいらっしゃるようでしたら、ぜひそういったところでつながりを作っていってね、はい、ぜひこの活動にご参加していただければなというふうに思います。
はい、
はい、もっともっといっぱいいろんな活動をお伺いしたいところなんですが、ちょっと時間の方も参りましたので、今日はですね、これで、お別れさせていただきたいと思います。上田センター長、山本副センター長、どうも今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
またこれからもどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、
本日のゲストは上鳥羽北部生き生き市民活動センターセンター長の上田恵美子さん、そして副センター長の岩本美穂さんでした。団体の方からね、コンセプトということをお話しいただきましたが、やっぱり地域の人のつながりを大切にしていこうということが非常に表れたいろんな活動であったというふうに思います。どうもありがとうございました。本日のナビゲーター、私京都 NPO センターの近藤が務めました。本日はどうもありがとうございました。それではリスナーの皆さん、また次回をお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしました。
近畿労働金庫労金は働く仲間の助け合いのために設立された共同組織の金融機関です。勤労者の皆様には助け合いのための資金結集をお願いし、 そして生活バックアップの各種ローンを用意して働く人の生活のサポートを進めてきました。また働く人のお金は働く人の暮らしを支え合うために循環させるという理念をもとに、ロキンは地域社会の課題に事業として取り組む NPO や社会福祉法人などへの資金循環を進めることで、働く人が安心して暮らせる社会づくりを目指しています。市民活動にボランティアの参加を助成する NPO パートナーシップ制度、 NPO 活動の助成金制度、近畿ロキン NPO アワードなど、豊かな地域社会づくりを目指し取り組んでいます。預金もローンもロキンで、詳しくは近畿ロキンのホームページをご覧ください。またお問い合わせはフリーダイヤル 0120-191-968 0120-191-968 まで。